副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
本日もゲストに来ていただいております、副業アカデミー不動産投資講座の認定講師、岡村直樹先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、お願いします。
前回前々回と岡村さんに出ていただいてますので、ぜひお聞きください。面白いです、はい、とても。で、岡村さんはプロゴルファーを目指されてて、はい、レッスンプロだったということなんですけど、実は僕も小林さんもゴルフやるんですよ。
なる、まあそう、あ、なるほど、なるほど。
はいはいはい。上達のコツっていうのはなんかあるんですか？
そうですね。うん、でもこの一言で上手くなるってことはまあ絶対ないんですけど。
はいはいはい、はい。
まあでもね、うん、こうあってほしいなっていう、スタンスというかね、うん、まあ、そういうのはやっぱりあると思うので。
はいはいはい、は
い。っていうので、個人的に思ってることとしては、うん、まあやっぱね、ハマることですよ。とにかく。
ハマる。
ゴルフにどっぷりハマること。うん、もうゴルフが好きでしょうがないっていう状態。うんうんうんうん、これがね、やっぱり一番大事だと思います。っていうのも、うん、やっぱね、付き合いで、行くゴルフとかね、なんかこう、どうしてもやるしかないから、ね、上司に引っ張られてやるゴルフっていうのは、うんうん、もうこれハマってない状態じゃないですか。
はい、
だからこれあんまり、やっぱり面白くないですし、基本的に最初っていうのは、苦しいことのが多いので、
うん、
曲がったりだ、当たんなかったりだ、なんだかんだっていうので、で、もうなんか、人についていくのが精一杯で嫌になっちゃう。
はいはいはい。
多いと思うんですよね、はいはいはい。そう。だからまあ、面白くなくって。で、一方でね、すごくセンスがある人でも、面白くないって思ってる人って、これやっぱ実はいたりするんですよ。
はいはいはい。
めちゃくちゃ運動神経良くて、すごい上手いのに、いざ聞いてみると別に、まあ、ゴルフそんなに好きじゃないんだよ。
はいはいはい、はい。
で、こういう人は、はっきり言って、ある程度のところでバンって言えばセンスでいきますけど、
はい、
そっから先っていうのは、まあ、当然やり込みたいと思わないですから、
うん、
からやっぱり、伸びていかないです
ね。なるほど。
だからまあ、1にも2にも、本当ハマるかどうかっていうのが大事です。
ゴルフって、誰と行くかで楽しさは全然違いますよね。
あ、まあ、結局そういうことなんですよ ね、まあ、ね。確かにそうだと思います。
はい、
う
ん、僕は仕事で初め行ってたんですけど、うん、友達と行った時にゴルフこんなに面白いんやと思いましたから。
あ、僕も接待ゴルフはあんまり楽しくなかったもんな。
そうですよね。はいはいはい、いや、それはもう、間違いないですよ。もう本当仕事になっちゃうんでね。
ね、まあでも好きこそものの上手なれということで、ハマること。
ハマること。
かなりね、これは、まあだから、まあどんな現場でもそうだと思うんですけど、うん、特に、ゴルフはちょっとそれやっぱ多いかなと。で、なんでこんなハマってほしいっていう話をなんか言うかっていうと、
はい、
ハマれば次に出てくるのがやっぱ疑問をいっぱい持つと思うんですよ、そこから。で、そうすると、なんでうまくいかないんだろうっていうのと、
はい、
どうすればうまくいくんだろうなっていうところに今度アンテナが向くんで、
はいはいはいはい、
これハマってなかったらそれ起きないんですよね。
なるほど。
ハマってないともう別に、だってうまくいかなくたってなんだっていいんだって話になっちゃうんで、ね、そうそうそう。
なるほどなるほど。
だからやっぱそこのね、疑問が持てるようになるっていうところが、うん、次のステップにあるんですけど、
はい、
ここにやっぱりスムーズにいくっていうのはすごく重要なんですよ
ね。なるほど。
こうなってくると、いろんな回が、出てくるので、
はい、
まあ、それこそなんか今ね、レッスン動画なんて、もう YouTube で5万とありますけど、
はい、
まあやっぱりそういうところの動画にこう情報を取りに行ったりだとか、うんうんうん、それこそプロの試合見に行ったりだとか、
うん、
あとまあ分かりやすいのはなんかレッスンプロについたりだとか、
はいはいはいはい、
っていうところの部分で、こうなんか上達するためのこう、方法っていうのを自分で模索するっていうような形が、行動として起きてくるはず
なんで。なるほど、なるほど。
そうなってくると、これはやっぱり上達するだろうなっていう気はしますね。
ハマること。
うん。まあ、不動産でも一緒ですよね。うん、なんか、不動産投資にこう、ハマれれば、
うん。
夢中になれれば、疑問が出てきて、
うん。
よりよく、ね、より良い物件を、どうやったら買えるのかなとか、
うん。
どうやったらもっと家賃上げられるのかなとか、空室埋めるために何ができるかなみたいなことを、やっぱりこう、考えたりね、次の良い物件探すのが楽しくなってしょうがないみたいな。で、この層に入ればね、そうそうそう、もう成功しますよね。
やっぱね、僕も今やっぱ不動産投資やり始めたその2015年、まあそれよりもうちょっと前か、まあ、あの1年2年ぐらい前でやりたいやりたいって思い出してた時なんで、やっぱり四六時中やっぱり物件情報見てたし、
なるほどなるほど、
やっぱそのあのね、僕らがやっぱやり始めたタイミングで本ってあんまり多くなかったんですよ。そんなになかったんですけど、でもそれでもやっぱね、もう いろんな本、あの、有名な本からこう、誰の本みたいなやつまで、はい、いろんなの読みましたし、なのでやっぱり情報取りたくなってくるので、ハマってるとね。まあだからまあそれがやっぱり一つ上達の、まあコツっちゃコツですよ。
物件はネットでずっとチェックされてますもんね、皆さん。
いや、まあね、それはね、やるべきだと思います。その物件が買えるかどうかっていうのは、まあちょっとまた別の話になってくるんですけど、
はいはいはいはい、
買うに値する物件なのかどうかっていうのはちょっと別の話なんですけど、やっぱりね、不動産に、こう、なんつうんですかね、こう、不動産を自分の体の中に入れていくというか、ね、
なるほどなるほど。
そういうような感覚っていうのは、やっぱ、うまくいく人たちっていうのは多分そういうふうになってると思うんでね。
はいはいはい。
ぜひそれはなんか、そういう状態を目指す
っていうのが
あってほしいなと思いますね。
なんかアプローチのためにトラックいっぱいボール打てって言いますけど、それ似てますね。は
いはいはい。ああ、でもすごいそう。だからね、それがだから、億劫っていうかね、そう苦しいなって思いながらやるのと、やっぱ上手くなりたいからっていうのでやるのと、全然ね、効果違いますから。
なるほど。
そう。
はいはいはい。まあ、その皆さんにもお伝えしたいことは、不動産投資にまずはハマって、そうすると、いろんな物件を見たりする、探したりするのが苦にならなくなるので、たくさん見て、浸透させるというのが大事であると。
う
ん、なるほど。
まさにです、うん。ありがとうございます。
で、今回ちょっと聞きたかったことがですね、岡村さんがいろんな物件を買われてると思いますけど、はい、買って良かった物件とやり直したいなと思ってる物件があれば、はいはい、どんな差があるのか教えていただき、教えていただきたいんですが、
なるほどね、これね、やっぱね、僕今認定講師っていう立場で、
はい、
お話これからさせてもらう機会増えていくと思うんですね、
はい、
でやっぱり、まあ、ある種先生っていう形になるんで、先生ってやっぱりその失敗してるところって基本的にはあんまりオープンにしたくない人が多いんですよ、
はいはいはいはい、
でなんかやっぱりいろんな人を見てると、なんていうんだろうな、なんか綺麗なストーリーの人ばっかりなんですよね。
はいはいはい。
隠したいからね。
そう、ね、そうそうそう。そうだからやっぱそこをちょっとやっぱ僕は違う路線で行こうかなっていう思いもちょっとあって。
なるほどなるほど。
まあ包み隠さずっていうのをちょっと一つテーマにしていきたいなと、まああるので、でまあじゃあ包み隠さず広げてみたときに全部が失敗だったらさすがにそれは、ね、何の信用もなくなっちゃうんで、
はいはいはいはい、
やっぱりね良かった物件悪かった物件やっぱあります、これは。
なるほどなるほど。
でちょっと具体的な話で言ってしまえば、物件、まあ、ちょっとこれはあれかな、今後、僕がやっぱりちょっとこう、露出させてもらう中で、
はい、
保有してる物件みたいなところは、ちょっと、ざらっと一覧で、今後ちょっとご紹介することっていうのは、出てくると思うんですけど、はい、保有してる物件で、保有してた物件で、良かったなっていうところをちょっと言わせてもらうと、
はい、
一番最初に購入した、マサさんに、
はい、
コンサルしてもらった、江戸川区の小岩の、ほぼ新築で買った物件。
はい、
これと、あとですね、2021年に、これは僕が自分でまあちょっと物件を探して、
はい、
一生懸命、融資をつけて、一応なんかこう自力で全部一棟完結させたっていう、
はいはいはい、
奈良市野の物件、これ千葉県の奈良市野の物件、
はいはいはい。
で、あと、それこそアクチュエスさん、で、2年前ですね。2年前に、やりました。人生初めてやった、土地から新築の物件。はいはいは
い、はい。アクチュエスっていうのは、副業アカデミーの子会社の不動産会社
ですね。あ、ごめんなさい。はい、そうです。はい。で、やってもらった勝田台の新築。
はいはいはい、はい。
それがもう一個が、同じ千葉の蘇我っていうところにある、あれですね。千葉県の、築大体10年ぐらいの、
はいはいはい、
8世帯アパートなんですけど、この4つっていうのは、基本的にもう本当にね、買ってよかったなっていう物件。で、この買ってよかったなっていうのが、まあ、ちょっと1棟目がやっぱ買ってよかったになってるっていうところが僕のすごいキーポイントで、
はい、
そう。これがね、やっぱそうじゃない一手を踏んじゃってると多分ね、僕、多分このキャリアは詰めてないんですよ。いわゆる、ちょっと変な言い方ですけど、リカバリーっていうことをしなきゃいけなくなってったりと
か、はいはいはいはい、
ちょっとやり直さなきゃいけない、ね。そう、だそのやり直しが一番最初に来ちゃうと、時間のロスがすごく多かったりする。
なるほど、なるほど。
こういうのがあるんですね。 で、一方で、じゃあ、やり直したいなっていう物件は、
はい。
実はですね、マサさんに最初の1棟、2棟をやってもらったんです
よ。はい。
いろいろこう、サポートしていただいたんですよ。で、3棟目からは、はい、まあ、2016年なんですけど、
はい、
3棟目からは一応偉そうに自分でやるって言って、
はい、
自分でなんかこうちょっと業者さん当たってみたりして、物件を買っていくっていうのを2016年から2018年までやったんです、
はい。
この2016年から2018年の物件は全部やり直したんです。まあちょっと言い過ぎなんだけど、まあでもね、本当それぐらい、ちょっとやんちゃにやり、なんつったらいいんだろうな、雑に進めちゃったなっていう思いはある物件。
そこはすごい興味があるんですけど、何が違うんですか、はい、その小林さんが選んだ1棟目、2棟目と、岡村さんが選んだ3棟目では何が違うんですか。
はいはい。これはもう、シンプルに、エリアがやっぱり全然違うんですね。
はいはいはい、はい。
で、やっぱり、まさにやっていただいたところの部分って、やっぱりしっかりコンセプトがしっかりしてて、
うん、
1棟目に買ったその小岩の物件っていうのは、ものすごく、まあ、資産性がある、まあ、エリアが良くて、
はい、
もう入居付けも苦労しない。で、持ってたって、ずっと持ってたって、将来的にいいよねっていう物件。
はいはいはい、はい。
で、2棟目は、確か、徳島のすごい、ど田舎の物件ではあるんだけど、
はい、
ものすごく安くて、いわゆる、まあ、ちょっと、専門的な言い方ですると、高利回り。
はいはいはいはい。
収益性が高い。
なるほどなるほど。
安いんだけど、たくさん家賃がもらえる可能性がある物件っていうところで、
はいはいはいはい。
まあ、いわゆる儲かる物件っていうことですよね、うんうん、古いけど。
なるほど。だから1棟目2棟目は全然種類は違うけどコンセプトははっきり分かると、
うん、そうなんです、そうなんです、全くその通り。ただこっから3棟目以降の物件っていうのは、はい、いわゆるただただ、地方の築古の物件っていうところ で、
なるほど。
でじゃあなんでその地方の築古の物件でその、コンセプト弱めの物件を変えたんだっていう話なんですけど、
はい、
これがまあ、時代の流れに乗っちゃったっていう話なんですが、
うん、
ね、当時、駿河銀行さんが、
はいはいはい、
今の駿河銀行さんっていうのはとってもなんか綺麗な顔してますけど、当時の駿河銀行さんは、やっぱね、非常に黒い顔してたんですよ。
ニュースにはなりましたよね、その。
そうそう、
も
うあの通りなんですよ。
はいはいはい、
そうそうそう。本当にまあ、僕が一応ね、まあ、これはちょっと自己防衛の話で言わせてもらっちゃいますけど、はい、僕が、駿河さんにお世話になった物件は、不正融資ではないですから、はい。ただただ駿河さんがイケイケどんどんで出してくれたところに僕は乗っかったっていうところも、で、こっからちょっとね、そう、僕が買い始めたちょっと後ぐらいから、ちょっと本当になんかその銀行の通帳改ざんだとか、
うん、
自己資金のそのうんぬんかんぬんとか、うん、で、最後は、その、かぼちゃの馬車の、
はいはいはいはい、
事件みたいな感じになってちゃう。まあでもいずれにしろそう駿河さんがとにかく積極的だったっていうところに便乗して買っちゃっただけっていうところで、
うん、
対して選定眼も持たないまんま銀行が融資出してくれるから買っちゃったっていうちょっと流れに任せて買っちゃったみたいなところがこの間に買ってしまった物件
なんです。なるほどなるほど、はい、その順番的にはまずはいい物件を探すっていうことをやってその次に銀行融資が出るかどうかのハードルがあるっていう感じなんですか？
そう、もう本来はそういう流れですよね、基本的には。
ただし、駿河さんがすごくジャブジャブ投資してくれたので、
何でも買えちゃったっていう感じ
ですよね。何でも出してくれるから、選定が甘くなったと、
うん。もうまさにその通りです。
駿河がね、もう全国に出たんですよ。
はい、
で、年収ある程度あったら、自己資金もそんななくても、
うんうん、
ジャブジャブと融資が出るっていう時代が確かにあったんで、
はい。
そこで、その仕組みを使った、不動産業者さんがやっぱ多かったんですよね。
うん、
そうですね。
で、地方で小売回りで、あれば、駿河銀行で融資出ますと。4.5% 金利あるけど、利回りも10何%ですと。
はいはい。
いうので買いましょうっていうのが、まず提案としては、多かったんですよね。
うんうん、
そうです。
そう。で、これに、買って、今はだからそれで賃貸経営してる方多いですよね。その時買った物件が未だにずっとやってるっていうね、そうそう人多いですよ、実際。
うん。うん、まさにまさに。
うん、
まあ、なのでね、ちょっとそこは、まあ別にね、ここ大事なことなんですけど、
はい、
ここなんですけど、はい、ちょっと雑に買っちゃってる、やり直したいなっていう物件、まあ今僕保有してますけど、
はい、
まあ、 とはいえ、まだそれでも死んでないですから、僕は。だから、それでも、まあ、しっかり収支としては、まあ、回っていて、
はい、
僕に利益をもたらしてくれる物件にはなってはいるんですけど、うん、別にこの物件を買わなくたってよかったよねっていう話だったんで。
なるほど、なるほど、なるほど。
もっといい選択はあったよね。なんでそんな地方の物件を買ったのかいっていうのはちょっとあったねっていうところですね。
この辺が本当に深い話なんですよね。
はい。
さっきの2軒目に買った徳島の物件も、あれ、いくらだっけ ?3600 円だっけ
あとね、あれはね、最初に買った物件の金額としては
3900万かもしれない。で、それを公庫でローンをつけるっていう、
はい、そうです
やつで、まあ、額が小さいっていうことと、その、ローン期間も結局、良くも悪くも長く貸してくれないんですよ。日本政策休校。
そうなんです。
はいはいはい、はい。
で、高利回りだったんで、その、残債ゼロまで持ってっちゃえば、その後楽だよね、みたいな。目線で、資産管理法人で公庫で融資つけるっていうのをやったんですよね。だから、そう、それで、もう、しかもそれ、売却もね、しちゃってるので、
もう、あ、もう売りました。
なんで、それも、終えてるんですけど、
はい。
なんで、そういう投資も一つ、当時は、トライはあったっていう感じなんです
ね。なるほど。
はい。まあ、でも、こう、少額だったからね、出口も融資はついたっていうのも一つあるのかなとね。
そうそうそう。
いうのはあります
ね。そうなんですよね。
地方は今、その融資がつくか問題はちょっとあって、
そう
群馬で持ってたマンションも僕売りましたけど、あ、まあ、これね、前、ポッドキャストで山本さんに聞いてもらいましたけど、
はい、
2年ぐらいかけて、やっと売れたんですけど、現金買いでしたからね。ベトナム人の現金買い。だから、やっぱり融資出なくて、みんな。
はい。
買い付け入っても融資出ないみたいなことを繰り返して、最後、ベトナム人がキャッシュで買ってくれたっていうね。出口が。だ地方はこの出口の難しさはやっぱあるんですよね、今。
なるほど。
うん。
あと、先ほどのお話聞いてて思ったのは、前回は、その01がすごく難しいっていう話をされたじゃないですか。1棟目を買うのが難しいと。
はいはい
はい、逆に2棟ぐらい買っちゃうと、もう買いたくて止まらなくなる感じがあるんですか？
あ、もうね、まさにそうなんですよ。本当に。ちょっとこれ、やっぱね、不動産って中毒性、これ、マサさん絶対わかる感覚なんですけど、
めっちゃある
んです。中毒性出てきちゃうんですよ。
はいはい、
出ます、出ます。
これって。
うん。
なので、もう、とにかく、なんか、やったことないですよ。やったことないですよ。まあ、薬みたいなもんなんでしょ、ね、足りなくなってくる。どんどんくれっていう感じ
ですよ、
ね、なってきちゃう。
多分、中毒性がね。
あまりか、そう、変わらない感覚だと思う。
だから一番初めのハードルがすごい高いから、それ買って成功すると、もう何やっても成功する気になるんですかね。
ああ、でもね、ちょっとそれは出てくるっていうのと、あとね、僕がちょっとこれ思っていることとしては、はい、実は意外と危ないのって、やっぱ僕のパターンなんですけど、はい、1棟目、2棟目とかで、生実家成功しちゃう人、
はい、
普通にスムーズに、変な言い方ですけど、勉強しないまんま、スッとこう入っちゃって、
はい、
で、なんかうまく、なんかいい物件買わせてもらえちゃって、
うん、ふんふん
っていう人たちって、やっぱ自分の素地がないじゃないですか。まあ、実力がないじゃないですか。
はいはいはい、
そうすると今度、どっかで自分で判断しなきゃいけないフェーズっていうのが出てくる、必ず来るので、うんうんうんうん、その時に実力がありませんよっていうような話になってくると、そこで結局最後やられちゃうっていうね。いや、まあやられちゃうけど、はいはいはい、まあ、
こけちゃう
正しい判断ができなかった、
はいはい。
そう、っていうのはあったりするんで、なんか意外と、そう、最初にちょっとなんか、背中を押してもらってポンっていったまんまになっちゃってる人っていうのは、
うん、
実は、あまり良くないかなっていうのは、
うん、
個人的には思ってはいるんで、
なるほど、
なんかそこの部分も、まあね、それこそ、フォーカスワンのね、うん、ちょっと話に、ちょっと前に戻ってしまいますけど、
はい、
なんか僕の一つ大事にしてるのは、もちろんね、1年で1棟買うっていうところはコミットするのは必ずそこの部分なんですけど、
はい、
やっぱりその先の部分もっていうところの部分を、僕はちょっとなんかアプローチしたいなっていう、
なるほど、なるほど。
思いは、
はいはい、
めっちゃ大事ですね。はい、
それ岡村さんが引っかかったポイントですもんね。1棟目2棟目は小林さんのコンサルをしっかり受けて、
そう
3棟目からやり直したいと思っちゃってるんですから、
ね、なんか物件のその選定条件とかそういうのを、うん、しっかりと身につけてもらうっていうのが、まあ、フォーカスさんはその辺の設計をするのでしてるので、
はいはいはい、
そうバッチリなんですけど、まあ、2015年のその10年前の、
うん、
はい、僕がサポートし始めた時っていうのは、その辺の完備が全然なかったら確かにそうで、
うん、
これ買ってもらえば大丈夫みたいな、その小岩でスタートみたいな。
うん、はい。
絶対売ったら、プラスだし、
は
い、
埋
まるし、絶対大丈夫だみたいなので、
うん、
やってもらったっていうのに留まってたのは正直あるんですよね、当時は。
はいはいはい、はい。
それが今聞いて本当にそうだなっていうのは。
うん、 ありがたかったんですよ。ここで、まずは。そうそう。
サイズだけ。
ありがたかった話なんだけど、はい、そうそうそう。やっぱ、まあ、ちょっと自分がやっぱり、調子に乗りすぎてたというかね。
まあ、
ただ、そのなんかそう、物件を欲しがっちゃったっていう。
で、その駿河のね、融資の緩さの波もあって、ババッとね。そこ、ね、から3棟目から4件ぐらい買ってるんですよ。駿河さんとか、あとその他の銀行でも地方で買っていったんですもんね。
うん。駿河さんで3棟買って、あとはまあ、もう言ってしまいましたけど、まあ、SBJ 銀行さんで、1棟買ってっていうような感じなので、都合4棟かな。っていう感じでしたね。
そうか、そうか。うんですよね。で、その後に、また一都三県の、まあ、千葉県を中心に、また買い始めたのがその後ですよね。
なるほど。
そうです、そうです。
ここからまたいい投資が始まったみたいな感じですかね。
まあ、そこで、ようやくなんか戦闘力として備わったのがそのあたりだったっていう感じですよね。
これは。
本当の意味で自立できたのはそこあたりだった。
確かに。アパートローンじゃなくて、プロパーローンっていうのをちゃんとこう引っ張ってくるっていうレベルが、もうその辺ですよね。
はいはいはいはいはい、はい、そのアパートローンからプロパーローンへっていう話は、その皆さんも興味があると思うんですよ。
うんうんうん、
ぜひですね、次回その話をしていただきたいんですが、はい、今回のお話を聞いていただいて不動産投資に興味を持った方はどちらを見ていただければいいでしょうか。はい、
ですね、副業アカデミーのホームページご覧いただきますと、はい、グローバルメニューでセミナースケジュールっていうのがあります。はい、そちらで、カテゴリーがあるので、そこで不動産投資って絞って、レテンチェック入れて、相当かけていただくとですね、はい、不動産投資関連の無料オンラインセミナーが出てきます。うん、で、そこにですね、まあ、タイトルちょっといろんなテーマでやってますけど、フォーカス1って書いてあるものとか、
はい、
個別コンサルティング的な案内が書いてあったりとか、うん、あと岡村さんと私で、やるか、岡村さんとうちの認定講師が、スタッフが、やるセミナーとかも、この音声聞いていた頃には並んでますので、
はい。
そのあたりでご都合つくものぜひご参加いただきたいなと思ってます。はい。で、それで今日お話ししたフォーカスワンっていうね、個別コンサルプログラムですとか、あと次回詳しくお話しますけど、銀行の融資を自分でこう開拓していくプロパローンを取り付けていくような、はい、中上級者向けのサポートの講座とかも実はやるんですけど、これも岡村さんがメイン講師を務めてくれるので、このあたりもセミナーで詳しく説明していきますので、はい、あと希望者の方は無料面談も受付できますのでね、まずは、はい、セミナーにご参加いただければと思います。
よろしくお願いいたします。副業解禁稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は
小林正弘と
岡村直樹と
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。